皆さん、2022年新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新しい年を迎えました。まず、神様の礼拝を捧げることができます。この幸い、深く感謝をしたいと思います。新しい年を迎えまして、本当に私たちはこの年もですね、主にある喜びをかみしめながらですね、歩んでまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、ルカによる福音書の2章の41節からであります。今日のこの聖書の箇所は、この家族の日常生活のことを伝えたものであります。この物語はルカによる福音書だけが取り上げております。マルコ福音書とヨハネ福音書ではですね、イエスの若い頃のこの記事はありません。洗礼者ヨハネとイエスが出会う場面から物語が始まってます。マルコもヨハネはですね、この二人はですね、この神の子の物語は洗礼者との出会いから始まると、この考えたからだと思います。マタイはイエスの誕生の物語を記していますけども、その後の記事はありませんで、30年後にイエスが洗礼者ヨハネに出会う場面に飛びます。で、このルカだけがですね、イエスのこの幼年時代、少年時代の記事をですね、記しているわけです。それが本日読みます12歳の時のイエスの姿であります。2章の41節から42節、先ほど読んでいただきましたけどもですね、その両親は杉越祭にはですね、毎年エルサレムへ旅をしたとですね、ヨセフとマリアの夫婦ですねは毎年エルサレムへ旅をしました。主イエスが12歳になった時も、両親はですね、この祭りの慣習に従いまして、都に登っていきました。ユダヤのですね、この成人した男子はですね、三大祭りの時にはですね、エルサレム神殿に参拝することが、命じられておりました。春に行われます杉越の祭り、そして初夏の、ですね、五旬祭の祭りですね、そして秋のカリオの祭りというものです。しかしですね、エルサレムから遠く離れて住んでいる人もこのありますので、一般にはこう年に1回の杉越祭りに来れば良いとされていたようです。マリアとこのヨセフもそういう慣習に従っていたのです。また当時のこのユダヤ教社会ではですね、男の子は12歳になりますと一人前とこう認められまして、成人のお祝いをする習慣がありました。その12歳のイエスを連れて、両親はエルサレム神殿に参拝をするわけであります。巡礼の旅はですね、通常は家族だけではなくてですね、親戚とか知人、あるいは村の人たちですね、みんなで一緒に行いました。集団行動ですからですね、 このヨセフとマリアはですね、イエスがいなくなっても気づきませんでした。だいたい村人の人なんかとも一緒にこう、ですね、歩いたりしてるもんですからですね、そちらに行ってるもんだろうと思ったりしてたわけですね。ですから気づかなかったと思うんです。しかし夕方になりましてですね、この家族ごとに集まるこう段階になりまして、本当にいないということが分かりました。ヨセフとマリアはですね、慌ててですね、エルサレムに戻りまして、イエスを探すわけですが、結局は見つからない。なんとですね、3日後にやっと神殿の境内でですね、イエスを発見するわけです。この3日間の両親の気持ちはですね、本当に大変だったろうと思います。この時のですね、マリアの言葉です。2章の48節にこうあります。なぜこんなことをしてくれたんですとですね、言ってるんですね。というですね、まあ、お叱りの言葉からですね、このほっとしたという思いが伝わってくるようです。その時主イエスはこの神殿の境内でですね、学者たち この真ん中に座りまして、話を聞いたり質問したりしておられました。また聞いている人はですね、皆このイエスの賢い受け答えにですね、驚いてもいたわけであります。主イエスは律法のその教師たちの話を聞いたりですね、質問したりしていました。イエスはですね、エルサレムで新しいことをこの吸収していく、ナザレでは学べないことを学んでおられたんでしょう。両親は我が子が神殿の境内にいたことにほっとしたんでしょう。マリアは安堵のあまりですね、イエスを叱りました。お父さんも私も心配して探していたのですと。イエスは答えます。どうして私を探したんですかと。私が自分の父の家にいることは当たり前だということを知らなかったのですかと言ってるんですね。マリアの言葉はですね、日本語ではお父さんも私もとなっていますが、言語はですね、あなたのお父さんも私もとなっています。あなたのお父さんもという言葉に対して主イエスは自分の父の家にいると言われたんです。自分の父、神こそが本当の父であるとイエスは言われました。しかし両親にはイエスの言葉の意味が分からなかったと2章50節には記されています。ただ分からないながらもですね、母はこの母はですね、このこれらのことを全て心に収めていたと2章の51節に記されています。なんとかイエスを理解しようとしていたマリアの気持ちをルカは描いているんじゃないかと思います。このクリスマスからですね、この正月にかけまして、家族と共に集まってですね、時を過ごすということは本当に多いことでしょうですね。逆にその家族と共にいられない寂しさを感じる人もいるかもしれません。クリスマスやこのお正月はですね、人がこう自分の家族を意識する時だと言えるんじゃないんでしょうか。特に東日本大震災の後、多くの人がですね、この家族の絆を思うようになったと言われています。しかし現実は多くの家庭ではですね、 家族の絆が弱まっています。この無縁社会という言葉がありますけども、人間はこの自縁とか血縁ですね、そういった関係がなしにはですね、生きてはいけないんですね。その血縁の絆が弱まって一人で亡くなっていく方がなんと多い時代じゃないでしょうか。そのある調査、市町村のですね、調査によりますと、この身元不明の自殺とか行き倒れ、餓死や凍死といった無縁の死がですね、年間、3万有4人と、約3万2000人以上にも上ることが明らかになってます。ごく当たり前の生活をですね、していた人が、この社会とのつながりもですね、失っていく。一人孤独に生きていく。生きて亡くなっていく。こうした時代の中で改めてこの家族とは何かが問われていると思います。イエスの少年時代のエピソードはですね、両親の庇護のもとでですね、イエスが知恵が増して背丈も伸びて神と人とに愛された、その少年時代を過ごされたことを示しますが、一方で少年主イエスがですね、両親の考えを超えた行動をしました。両親にはそれが理解できないという話でもあるわけです。今日の物語は、自分の道を歩み始めた子供はもう親の思う通りにはならない、それが子供の巣立自立であることをですね、親に突きつけていると思います。人前に一人前になるとはですね、この親から自分の道をこの歩み始めるわけです。自分の意思でですね、この一人前になるということはですね、その親から自立することですよ。これまでは親の愛に守られて育ってきた子供が自分の意思で自分の道を歩み始めると、それは必ずしも親の期待した道ではなく、その時親は子供にですね、見捨てられたと思うかもしれません。今日の記事はですね、この家族といってもお互いをこう理解することができなかった事実をですね、私たちに示しています。イエスがですね、神殿に残っているのに気づかず帰ってしまう親たち、子も神殿に残ることを言わずに親に心配をかける、3日経ってやっと見つかった子は母に言うわけです。神殿こそ私の父の家、そこにいるのは当然でしょうと。母マリアですら今回ばかりは納得できないわけです。何を言っているのか、親が心配したことがわからないのか、分かり合うことの難しい家族、これがこの愛の絆に結ばれたですね、理想の家庭にもあったのです。しかしこの時にはイエスは両親と共にナザレに戻られて、通常の家庭生活に戻られます。まだ時が来ていなかったからだと思います。しかしですね、 この時にはですね、両親と共にナザレに戻られて、通常の家庭生活に、まあ、イエスは戻るわけです。まだ時が経っていなかったから。しかしやがてこの誠の意味でですね、自立をしていきます。ナザレの家族を置いて、自分の道を歩まれる時が来るわけです。それが洗礼者ヨハネの呼びかけに応えて、ナザレを出られて、宣教者の道を歩まれる時でした。その時にこの家族はそれを受け入れることができなくなります。マルコの3章33節からですね、35節にですね、こうあるわけです。イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われたと。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹、また母なのだと。イエスはこの病に苦しむ人を憐れまれて癒されました。その技を通してイエスの評判は高まりました。人々は押し寄せてきました。そこにイエスの家族も来ました。身内の者たちもイエスは気が変になっているとの評判を聞いてですね、イエスを取り押さえるために来たとマルコは書いてます。3章21節です。イエスの父ヨセフはですね、イエスが10代の時に亡くなったようであります。父亡き後、イエスはですね、一家の生計を担うためにですね、大工の仕事に従事されていたようです。しかし30代の前半の時に、バプテスマのヨハネの呼びかけに応えてですね、ナザレを出てユダに行きます。で、そのまま家に帰らずですね、この巡回伝道ですね、の者になっていったわけです。家族はですね、長男が家を飛び出して帰ってこない、気が狂ってしまったに違いないと考えですね、家に帰る、連れ帰るためにカフェルナウムに来たんでしょう。後に書かれたこのマタイ福音書やですね、ルカ福音書ではこの部分は削除されてます。初代教会のこの指導者になっていったのはイエスの兄弟たちでした。イエスの家族や生前のイエスを信じなかったばかりか、その宣教を妨害しようとしたことを書くことをですね、マタイやルカははばかったんだじゃないんでしょうか。しかし事実はマルコの言う通りです。預言者は教理では受け入れられないとマルコ6章4節に記されています。イエスはですね、家族の無理解の中で宣教活動を続けられたんです。神様のこの御心を行う人こそ私の家族なんだと、イエスの言葉の中にはですね、血のつながった家族に理解されない悲しみが見えてきます。教会に十字架があるようにですね、家族にもそれぞれに十字架があります。このイエスの家族もそれを抱えていました。このまま宣教活動をすれば死ぬことになると分かりながらですね、それを果たしていく子供、それを理解できない母、その一つとってみてもですね、 それがどんなに辛いことかが分かります。しかし母はですね、これらのことをすべて心に収めていたと言います。このことにどんな神様の計画があるのか、すぐに答えは出てこないでしょう。わからないまま終わるのかもしれません。しかし祈り続けて、待ち続けて、問い続けるんです。そしてそれぞれの家庭の中で神様の御旨を一つずつ果たしていく。やがて神様の御旨が分かる時が来るわけです。主イエスはですね、十字架で死なれますが、神様はイエスを復活させられました。この復活を通してイエスこそ神の子と信ずる群れが起こされまして、彼らは教会を形成していきます。人々は共に住んで家族として一緒に暮らしました。その家族の中に、かつてはイエスを信ずることができなかったイエスの家族も招かれています。使徒言行録の一章十四節には次のようにあります。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がったと。で、中抜けで彼らは皆婦人たちをイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちとも心を合わせて熱心に祈っていたと記されています。マタイやルカはイエスの母や兄弟たちがイエスを神の子と信じなかった、過去を隠す必要はなかったのです。むしろマルコ3章21節の記事とですね、使徒言行録1章14節の記事を共に読むことによって、この十字架と復活の出来事がですね、固くならったイエスの兄弟たちの心を砕いていった、そういう奇跡を見ることができるんじゃないんでしょうか。十字架と復活が新しい家族を形成するんですね。この神の家族が本当に神の家族になる、それこそが神の国の印なんです。神の家族が集う場所、地上の教会はですね、本当不完全な群れだと思います。しかし神の国を先取りしているこの希望の共同体だと思います。そこでは神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なんだというですね、御言葉が通用する共同体であってですね、罪を犯した者をも招かれる。私たちのこの世の、ね、願いが打ち砕かれるところなんですね。要は悪で満ち満ちています。誰もが自分のことだけにとらわれ、他者のことを考える必要がない世界でですね、暮らしています。しかしその世界に神の国は来たんです。神の国は教会として来ました。悪がなお力を振るっているようにあって、悪に従うことを拒否する群れがですね、形成されていきます。私たちの教会もですね、その枝の一つだと思います。ここでは他者のために祈ることのできる群れが形成されていくんですよ。私たちこそですね、本当に神様のですね、家族であって、主イエスが戦われた戦いをですね、継承していく群れじゃないでしょうか。2022年、私たちはですね、この神様の家族としての交わりに感謝しなきゃいけないと思う。 そして感謝して喜びをと希望を持ってですね、その歩み始めていきたいな、そのように願うものです。どうかこの年皆さんの上に豊かな祝福がありますようにお祈りをいたします。一言祈りましょう。神様、2022年このようにして初めての手術礼拝を守ることができまして感謝いたします。この年も本当に私たち信仰者として民の家族として皆が一つとなって歩んでいくことができますように、私たちの信仰の旅路を与え守り支えてくださいますように心からお願いをいたします。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。